こんばんは、デイリンクボーカルひかこです。9月に入り、もう夏は終わりに近づいてますね。といってもまだ猛暑日が続いてますが、皆さん変わらず体調は大丈夫でしょうか。9月に入り、ここ最近こう一気に涼しくなったり気温下がった感じがして、今年ももうね、ひどい猛暑が続いてたから、気温下がるのは嬉しいんだけど、でもこうも一気に気温下がると体調管理ができないというかね、気温差で体調崩しやすくもなりますよね。なのでこの時期特に体調管理を気をつけて、みんなで9月も元気に乗り切っていきましょう。それではね、声も明るく激しく、激しく、はい元気にみんなでタイトルコールいっちゃいましょう。
デリンクの今夜も眠れないガリガリラジオ。
改めまして、デイリンクボーカルひかこです。9月に入り、夏も終わりに近づいてきましたが、今年は今のこのご時世ということもあり、夏らしいことを何もしてなくてね。でも今年はひかこみたくこう思って過ごされた方も多いんではないでしょうかね。まあこの反応でね、来年再来年の夏はパーッと遊べたらいいなと思ってて、まあなので今は我慢の時期と思い、みんなで負けずに乗り越えていきましょう。今年の夏はね、結構一つ悲しいと思うニュースがあって、それはね、そう、東京都練馬区にある遊園地豊島園の閉館ニュースを見てもショックで、そう、まあニュースを見て閉館をした方も多くいるんではないかと思うんだけど、過去はね、豊島園はこう思い出があって、まあ結構当時近い路線に住んでたということもあって行きやすくて、夏休みとか冬休み、実家からね、甥っ子が来るたびに遊びに連れて行ってた場所であるんですよ。だからすごく思い出深い場所で、そう、豊島園はね、夏はプールや花火大会もあって、そういうのも連れて行ったり、まあ、当時甥っ子が小学校低学年ぐらいかな、結構豊島園は小さい子供が乗りやすい絶叫系ではない乗り物も多くあるから、甥っ子も乗りやすかったりして、まあ、ちなみに過去の絶叫系は一切まあ乗れないんですけどね。はい、まあそんな感じで、そう、他にもお化け屋敷とかあって、まあでもこのお化け屋敷は正直全然怖くないんですよ。はい、結構お化け屋敷も苦手な方であるんだけど、全然怖くなくて、まあ怖くないお化け屋敷っていうのは立ち前に対して失礼かもしれませんが、まあ、それが立ち前のいいところっていう感じがして、まあ、乗り物も園内も古き良きを残してるというか、少しチープな感じがするのが豊島園のいいところでね。しかも豊島園はなんと94年間運営してたみたいで、94年ですよ。こんなに長い歴史を持つ遊園地ってなかなかないですよね。そんな94年の歴史に先日幕を下ろしたわけで、そもそも1926年大正15年に一部開園したらしく、大正15年ってすごい歴史ですよね。当時財界人の一人であった方が所有してた土地を公開したのが始まりだそうで、でもともと豊島園ってどこかの大きい会社が作った所有してたものだと思ってたんですけど、一個人が持ってたものなんですね。まあ一個人といっても、財界人というのは政治経済に影響力を持つ資本家経営者ということを意味合いにしている言葉らしいので、もちろんこの方もとんでもない力の持ち主だと思うんだけど、まあそんな豊島園は徐々にパワーをアップしていき、1929年、昭和4年にはプールまで完成し、1938年には自然動物園まで開園したらしいです。過去豊島園に動物園があったの知らなくて、と思ってたら閉館する前も動物との触れ合いコーナー的なところがあったみたいでね。結構ひかこね、動物好きだから、この触れ合いコーナー行っておけばよかったなとね。まあそんな1938年に自然動物園が開園したものの、 なんと1944年には第二次世界大戦の影響で閉館してしまったらしいんです。まあ、まさか豊島園がね戦争まで経験してたとは、そう思うとまあ奥深い話ですよね。でその後1946年には遊園地の営業を再開し、その後花火大会やイルミネーション、こうそのねそういういろんなイベントを開始したりと今の形になっていったわけらしいです。日本でね最も古い遊園地の一つとして言われている豊島園、まあいろんな雲乗り越え私たちに夢や希望を与えてくれた場所なんですね。近くもやっぱりねこう甥っ子や母との思い出がたくさんある場所だから、閉館すると知った時はすごく寂しくて、閉館した最後の最終日のニュースを見た時は本当涙止まらなくて、まあ、きっと比較子みたいにあの場所でこうたくさんいろんな思い出を作った方はいると思うから切ないですよね本当ね。まあ、でもとにかく豊島園さん94年間本当にお疲れ様でした。それにありがとうございました。今年の夏はね豊島園の閉館を思い出し、少しセンチメンタルになりながらもこの曲で夏を締めくくりたいと思います。夏といえばこちらのデイリンクソング、セカンドアルバムキューティーロックからサマーメモリーズ。
今年もこの季節が巡って焼けつく太陽、輝き車を走らせたら海辺波音聞いては思い出した。真夜中抜け出して待ち合わせしたね、朝が来るまではしゃいだ明日を夢見て、眩しい日差しの下で水しぶき浴びながら、この時は永遠そう信じたけど、あの夏はもう戻らない、君はここにいなくて、白い砂に書いた大好きの言葉も届かなくて、海へと続く道を僕らは手を取り無邪気に走った、夢中になって恋して愛をした、夜が明けないようにと何度も願った、流れる星空の下僕たちは永遠そう信じたけど、あの夏はもう戻らない、君はここにいなくて、ずっとし涙流す君の横顔まだ覚えてるよ、の下で水しぶき浴びながら、この時
ございます。お送りしました曲はサマーメモリーズ。次はあのコーナーに移ります。
ヒカコの三つ星質問コーナ
ー。このコーナーは過去に聞いてみたい質問3つをリスナーの皆様から募集し、投稿していただいた質問に私ヒカコが答えていくというコーナーとなってます。今回質問してくれた方は埼玉県在住ラジオネームタンクさんから質問をいただきました。まず1つ目、ヒカコさんの地元である鳥取の方言を教えてください。例文付きでお願いします。はい、方言ですね。なんだろう、意外とね、未だに訛ってって方言出ると言われてて、過去は、まあ、自分ではそんな意識はしてないんだけど、まあ、実家とか帰るとほんと秒で方言に治ったりしますね。鳥取は鳥取県内でも市によって方言が変わったりして、鳥取県東部で話されるのは鳥取弁と言って、鳥取県の中部で話されるのは倉吉弁と言って、鳥取県西部で話されるのは米子弁に分かれてて、まあ、それぞれが個性がある気がしますね。ヒカコはね、鳥取出身なんで、この中では鳥取弁になって、鳥取弁の全体的な特徴としてはアクセントが言葉の後ろにつきやすくて、そう、よく使われる語尾とかは、何々だけとか、何々だでなとか、何々だへん、あと何々だっちゃも使いますね。そう、まあ、例えばの例文を出すと、今日話に出てきた豊島園、まあ、お友達同士で行きたいよねって例えば話をするとした時に、東京とかね、標準語で話すなら、まあまあ、A 子ちゃんと B 子ちゃんがいたとしてね、まあ、その標準語で話すなら、まず A 子ちゃんが、豊島園閉館するんだって。だから記念に最後に行ってみたいな。と言ったら、そしたら次は B 子ちゃんが、だよね、私も行きたいと思ってたな。最後すっごい楽しみたいし、一緒に行こうよ、超行こうよ。なんてことないこういう会話をしたとします。はい、でこの会話を鳥取弁に訳すと、まず英子ちゃんから、豊島へ閉館するだってな、だけ記念に最後行ってみたいがという感じになり、美子ちゃんのセリフを次は鳥取弁に直すと、なでな、うちも行きたいと思っとっただけ、最後ごっつい楽しみだいけ、一緒に行こうでな、行こう行こう、はい、という感じになるんです。ごっつい楽しみたいのごっついはすごいとかって意味合いもあって、まあ、こんな感じで知らない人が聞いても鳥取弁通じなくもない気もするんだけど、どうなるんだろう。結構鳥取弁は世の中的には穏やかな響きが印象的で、聞いてて柔らかなイメージがあると言われてるそうで、まあそんなにきつくない感じはするかなと思います。まあでも鳥取市内でも山の方とか場所によってはもっとなまってたり、ヒカコでも多分わからない言葉もあると思うので、まあちょっと今後いろいろ鳥取弁について調べてみて、またこのグリーライズでお話しさせてもらおうかなと思ってます。はい、ということで続いては2個目の質問に行ってみます。5月は母の日がありますが、お母様に何かプレゼントしますか。はい、こちらの質問は5月にタンクさんからいただいた質問となってて、5月は母の日でしたね。結構毎年母の日は決まったものをプレゼントしてて、はい、それはまさに現金です。すいません、なんか夢も希望もなくて、はい。いや、毎年ね、何あげようかなと悩んだ末の現金なんですよ。もちろん小学校中学校の頃とか、お手紙あげたりお花あげたり、何か物をプレゼントしたりもしてた時代もあったんだけど、 まあ、でも比較子の母ってそんなに物欲ある方でもなくて、毎年ねお花やそう、まあ、下着とか服使えるものとか、まあ、プレゼントしてたけど、まあ、荷物が増えていっちゃうし、そんなに母はすごい使う人でもないから、下着なしたんって言うんだろう、まあ、枚数があって喜ぶ方でもないから、まあ、もうね好きな風に使ってもらおうと思って、最後はね現金ニコニコ払いにしました。はい。そんな、まあ、大金とかではなくお小遣い程度ではあるんですけどね。なのできっと来年も母の日は現金でをプレゼントする予定です。皆さんは母の日、父の日、どんなプレゼントを送ってますか？このご時世、明日どうなるかわからない世の中なので、みんなで親孝行して日々ね長生きしていきましょう。ということで最後3つ目の質問いきます。外出自粛のためおうち時間が増えてきますが、おすすめのおうち時間の過ごし方を教えてください。僕はおうち時間を使って、この冬ひかこさんが一押しだったデイリンクの曲をピアノで弾いてみました。冬は終わってしまいましたが、よかったら聴いてください。お家で撮ったので電子ピアノによる演奏で少しは上達してきたかな。はい、ということでタンクさん、今までも何度かねデイリンクソングをピアノで演奏してくれた音源を送ってくれてて、まあ、どれも素晴らしい音源で、今回もねぜひリスナーの皆様にも聴いてほしいと思ったんですが、あの時間の今回都合上、来月頭のゴリゴリラジオで放送させてもらおうと思ってます。まあ、せっかくのねタンクさんのピアノ演奏なので、皆さんにじっくりゆっくり聴いていただきたいなと。なのでリスナーの皆様、10月頭の放送ぜひぜひお楽しみに。そしてね、質問にもあった自粛中のおうち時間、ひかこならどうするかな。まあ、でもやっぱり食べて寝る、これが一番ですね。こんな時期だからこそ栄養をとって体を休める的な。はい、とこんな簡単な回答どうなんだろうと思いながらも、まあね、こう自粛が続く日々で大変ではありますが、でもいつか平和のね未来が来ると信じね、タンクさんともに頑張りましょう。3つの質問終わりまして、ラジオネームタンクさん、質問ありがとうございました。毎回質問とともに素晴らしいピアノ演奏、本当にありがとうございます。ひかこ本当に毎回感動してて、ぜひね皆さんも10月頭も楽しみにしてください。9月もね健康には気をつけてね、タンクさんも体無理なく過ごしてくださいね。本当に質問演奏ありがとうございます。このコーナーでは随時皆様からの質問を受け付けております。投稿はひかこのアメーバブログ、ひかこのメロディックストーリー内コメント内やメッセージ、デイリンクホームページ内のコンタクトフォーム宛て、また相方くまひのツイッターからも受け付けてます。皆様からの投稿お待ちしてます。それではね、ここで一曲お送りします。コンビレーションアルバムからハッピー。
ハッピーハッピーなキララ、魔法の合言葉で心が踊り出す、みんなで歌おう。カラフルな時追いかけたけど、気づいたんだ僕たちは、君のその笑顔がミラクルハッピーネス。無限に広がる星の下で出会えた奇跡、今を全力で楽しんで心が踊り出す、みんな
また行き止まり世界七不思議立ち止まって悩んでも君の笑顔浮かべ進んでゆくよ何億光年先だって光が照らすように未来へつなげ声を合わせキラキラ今ビビビハッピーハッピーラキララ魔法の愛言葉で心が踊り出すみんなで歌おうチュルルハッピーハッピーラキララじゃあねまたねなんてね本当はずっと君のそばにいたいんだ
はハッピー。本日のテイリンクの今夜は眠れないゴリゴリラジオお付き合いいただきありがとうございました。最後はこの曲でお別れしましょう。チュラチュラ、また次週水曜日夜7時30分から皆様にお会いできるの楽しみにしてます。ここまでのお相手はテイリンクひかこでした。それではまたね。
リアルに吹き込む流れる目の向くまま描く未来を言の葉に乗せて目指す道は果てなき
ここ
そこ
ほらどこ
それでも散りゆくまで叫び続け今チラチラ弾むリズム不思議な夢の始まりさあなたとつながるきらめきのファンタジーキュートに舞い上がれよロックな風を絡ませて二点五次元の世界へさあ行こうぜひらりと漂う遥かな思い胸に記憶色づくまだ見ぬ景色へふわり往復並べて
ふわしばさば
なな秘密の扉開け
321
今チラチラ巡るリズム輝く夢を詰め込んで奇跡でつながるみんなグルーのファンタジーキュートに咲き誇れよロックな時を駆け抜けて 2.5 次元の世界へさあ行こうぜ放てよ響き ら弾むリズム、不思議な夢の始まりさ。あなたとつながるきらめきのファンタジー。今ちらちら巡るリズム、輝く夢を詰め込んで、奇跡でつながるみんなグルーのファンタジー。キュートに咲き誇れよ、ロークな時を駆け抜けて 2.5 次元の世界へさあ行こうぜ。
Let's go together.